おはようございます。タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、悩みの人生から抜け出して理想の人生を引き寄せるために役立つ情報を発信していきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしているので、興味がある方はそちらもフォローお願いします。今日のラジオのテーマは、なかなか目標を達成できない人、やろうと思ったことが続かない人、途中で諦めてしまう、そういう諦め癖がついている人に向けてのお話になります。少しでも何か、気づきのきっかけになったり、行動するための何かしらの参考になるところがあればいいなと思いながらシェアしていきます。今日もちょっといろいろと作業をしながら話しているので、少し、ガサゴソと音が入るかもしれないんですが、話していきますね。こうやってやってると本当にラジオっていいなって、音声配信っていいなって思います。こう、昨日一昨日ぐらいから動画の撮影ですごい時間をかけてるんですけど、まずカメラをどこに置くのか問題から始まり、明るさがどうなるか問題とか、部屋が散らかってる問題とか、自分の身だしなみ問題とか、すごいいろんな条件をクリアしてやっと動画が撮れる、で撮れると思ったらうまく喋れないみたいなことを繰り返してたので、すごいこの音声配信の気軽さを感じて、改めて感じているところです。それで今日の本題なんですけれども、目標を達成するためのコツというか、諦め癖がある人とかはここを意識するといいんじゃないかなっていうところがあったので、それを話していきますね。私自身もこうなりたいなとか、こういうふうにやっていきたいなって思うことがあっても、結構なんか一瞬があって頑張って成果が出ないから諦めちゃうみたいなことを繰り返している状態が結構長くて、なんかこう数字言うなら0の状態を1に持っていくための努力をして、1になったけど1から成長しないからやめて、また他のことを始めて、0から1を繰り返すみたいな、で1がその先の5、10、50、100とかになかなか育っていかないみたいな、だから結局目標が達成できないっていう感じの、自分だったなって振り返ると思うところが多いんですけれども、最近はなんかその0から1の流れを、抜けたというか、こういうふうにしていくといいんだなって気づいたところがあって、それが、まず自分が本当にそれを100とか1000とかにしていきたいのかっていうところが大事なんですよね。自分がそこに関してどれだけの熱い思いを持ってるか、周りにそんなのうまくいかないでしょうとか、やめた方がいいよとか言われても、いやでも自分はこれを成し遂げたいんだっていう熱い気持ちがまず一つ目です。それがないとやっぱりどっかでもういいかなみたいななったり、他にこっちの方がやりたいかもっていうことが見つかったり、するから続かないんですよね。そのやりたいことが見つかって、そっちが本当になんか自分が熱い思いを持って取り組めることだったら、それはそれでいいんですけど、なんかそれはただの、実は振り返ってみるとただの言い訳で、そのやろうと思ってたことから逃れるための、いや本当は自分はこっちがやりたいんだとか言って別のことを始めてみたけど、それもまた途中でやめちゃって、振り返ってみたら、あなんかその時にやってたことが達成できないから別のことに意識を向けてただけだったんだなみたいなって、なったりするので、自分がどれだけそれを、その自分が持ってる目標をね、達成したいかっていうこと、私で言えばそのヨガの哲学が人生を生きるのにすごく役立つよっていう悩みを減らして、本当の本来の自分らしいありのままの自分でこう人生を謳歌するしていくのにものすごく役立つのがヨガの哲学だなって自分自身が感じているので、そのヨガの哲学の素晴らしさをもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいっていう思いがずっとあるんですよ。 で、なんかヨガはもう本当にみんなヨガって聞いたら、あ、ヨガねっていうぐらいみんな知ってるものではあるけど、なんかどうしてもヨガイコール運動みたいな認識をしてる人がまだまだ多くて、ヨガの哲学の部分に触れる機会っていうのがそもそもあんまり今ないのかなって思うんですよね。なんか私あのインストラクター養成講座でヨガの哲学の講座を担当させてもらってるんですけど、もうなんか自分でも、そうなんだって驚いたのが、その養成講座を受けるぐらいなのである程度ヨガをしている人がほとんどだし、なんならもうヨガの指導も何年もしていて、まあ、資格を取得するために改めて講座を受けましたみたいな人もいる中で、ヨガの哲学に対する考え方が変わりましたとか、そもそもヨガのインストラクターとかそういう資格を取りたくて、講座を受け始めたけど、その時点ではまだヨガに哲学があって中身がこういうものだっていうことを知りませんでしたみたいな人が本当に多くて、あ、もうなんかヨガをしてる人でも知らないんだったらヨガしてない人なんて知らなくて当たり前だなって思ったんですよね。で、そうなので、なんかもっともっと本当にそのヨガの哲学の良さというか素晴らしさを、もう垣根なく、ヨガをしてるしてない垣根なく、いろんな人が当たり前に仕入れるような状態の、それこそ大人で苦しんでる人もそうですけど、このヨガの哲学の話って子どもの頃から知ってたら、もう思春期の頃の心の葛藤とか、あの頭でちゃんと自分で分析してこう折り合いがつけれるというか、あ、自分が今苦しいのはこういうことをしてるからだな、こういうことを考えてるから苦しいんだなっていうところが客観的に分かるようになるんですよね。なので、あの大人だけじゃなくて子どもも知るべきだし、で子どもが知るべきっていうことは大人が知ってなきゃ教えられないじゃないですか。なので、まあ、そういう、こうもっともっとたくさんの人にこういうヨガの哲学の恩恵というか素晴らしさを知ってほしいなっていうのが私の思いにはあるんですよね、ずっと。でもまあ私自身もやっぱりその言い訳をして、いやでもヨガの哲学ってこうマイナーな、ヨガの中でもマイナーな部門だから、こう発信してもそんなに需要はないかもしれないとか、自分はもっと他にやりたいことがあるかもしれないとか、あの寄り道をたくさんしながら、まあヨガのそのヨガの哲学ってすごい、それを伝えたいって思い始めてから気がつけばもう10年以上経っているので、まあ、10年寄り道をしながらも、でも振り返ってみたら、そのヨガの哲学っていいよねって思ってることとか、それを何かしらの方法で発信したり、クラスの時に、クラスに来てくれた人に伝えたりっていうことはやめなかったんですよね。なんかやめようとかやめないとかっていうものですらなく、当たり前にこういうのがあるよ、こういう考え方があるんだよっていうのを何かしらの形でずっと伝え続けているっていうことに気づいて、あ、やっぱり自分の根底にあるものってこれなんだなって、なんかある意味腹をくくったというか、他の新しいものに目を向けなくても、自分はこれが、今の自分はその人生においてやっていきたいっていう、その周りに止められたりしたとしても、仮にこの今話してる話を一人も聞いてなかったとしても、まあ一人ぐらいは聞いてくれると思うんですけど、一人だけしか聞かなかったとしても、その人が、その人の生き方が大きく変わるのであれば意味があるよなって思いながら、やるようになりました。なので、その目標を達成する、しない、できる、できないっていうところは、自分がどれだけそれをやりたいかっていう熱い思いがあるかっていうのがまず一つ目の条件で、で、さらにその次なんですけど、ここがその今日一番シェアしたくて、自分にその熱い思いがあっても、やっぱり一人で頑張り続けるのって限界があって疲れちゃったりするんですよね。もう本当にこれを続けてても意味ないかもしれない、もっと他のことした方がいいかもしれないみたいな、くじけそうになる時とかあるんですけど、そういう時にじゃあどうするかっていうと、あの利他の精神で物事を見てみるように、それも俯瞰して、こうちょっと視野を広げて見てみるようにするとよくて、どういうことかというと、まず私の話で言えば、そのヨガの哲学の良さを人に、いろんな人に知ってほしいっていう思いがあって、私がヨガの哲学について発信することで、それを聞いてくれた誰かしらの人が、あ、 そうなんだ。こういう考え方を持ってるから自分は悩んだり、苦しんだりしてるんだなって一つ気づきますよね。気づいたらそれをしなくなることによって、その人の人生がまず豊かになっていきます。まあ、これだけでもやる意味あると思うんですけど、プラスアルファでその一人目がそれに気づくことによって、その周りの人たちにもそれがちょっとずつ伝染していくと思うんですよね。気づいた人が例えば、子供がいたりとか旦那さんがいたりとか、まあ、パートナーがいたりっていうので、まあ、何かしらのこう人間関係って必ずあると思うんですけど、その人が変わることによって周りの人ってあれって気づくと思うんですよね。なんか最近いいことあったのって聞かれるかもしれないし、言葉にしないまでもなんか最近すごい心が穏やかになってるなとか、表情が柔らかいなとかっていうのは感じると思うんですよ。そうすると一緒にいる人もそのね、気分がいい人と一緒にいると自分も気分良くなってくるじゃないですか。そういうこういい連鎖が広がっていくよなって考えると、私がここで勇気を持ってね、ヨガにはこういう考え方があってこれがすごくいいんだよって、最近はそのさらにもっともっといろんな人によりその良さを人生にインプットしてもらいたくて、潜在意識の方にヨガの哲学の思想をインプットしていくみたいなアプローチ法とかもお伝えするようになってるんですけど、そういうことをやっていくことによって1人2人3人4人ってその人生がすごくよくなるというか、穏やかな自分の理想に近づいていく、そういう風になっていけば、そこからまたどんどんどんどん周りの人に広がっていくので、自分がこう発信することで一体何人の人たちの生き方っていうのが、自分がね経験したように苦しみとか悩みとかそういうところから解放されて、この先の人生豊かに穏やかになっていくんだろうって考えると、もうやらない理由が見つからないというか、言い訳してる場合じゃないなって思うようになったんですね。なので最近その動画を撮るのがすごい苦手だなとか思ったりして、やめようかなとか思ったりすることあったんですけど、でもそういう時に踏ん張れるのって、やっぱりその先に自分以外の人、自分ももちろんそうですけど、自分以外の人がどれだけ豊かになっていくのかなっていう利他の精神を考えることによって、すごいなんか、あ、そうだやらなきゃってこう自分の使命を思い出すじゃないですけど、そういう感覚になってくるんですよね。なのでそのもし目標が達成できないとか、なかなかこう物事が続かないって感じている人は、もうちょっと視野を広げてみて、自分軸って大事ですけど、自分だけで考えるんじゃなくて、その挑戦することで一体どれだけの人が豊かになっていくんだろうっていうことを考えてみてほしいんですよね。いや、そんなに自分がこれ今決めてる目標を達成したからといって、そんなに周りには影響ないよってもしかしたら思うかもしれないんですけど、さっき言ったみたいにこう目標達成できたら嬉しくなるし、元気になるし、やったーってなるじゃないですか。で、周りにいる人たちってそういう人を見ると嬉しくなるんですよね。それだけでも一つこういい循環を生んでるじゃないですか。だし、もしお医者さんになりたいとかいう人が大学を受験するっていう、その受験を今目標にしているとしたら、その受験を大学に合格するっていう、その受験を考えると辛くなるっていう時は、自分がこうなりたいと思ってるその理想のお医者さん像になったら、一体どれだけの人が救われるんだろうって考えると、すごくやらなきゃって多分なってくると思うんですよね。だって自分がお医者さんになったら、仮に100人とか1000人の人の命が救えるかもしれないのに、今自分が諦めたらその人たちはどうなっちゃうんだろうってなるし、まあ、そんなに先のことを考えなかったとしても、自分が大学に 合格してそこに通学するっていうことは当然ながら大学にこうお金を払ってそのお金の流れができますので、それでご飯を食べている人もいるわけですよね。先生もそうだし、建物を作っている人もそうだし、大学で使っている電気とかもそうだし、もう本当にいろんなところにそういう循環っていうものがあるからこの世の中って成り立っているので、自分がこうなったらどれだけの人たちにそういういろんな循環をもっともっと回していくことができるんだろうっていうリタの精神を少し視点をね持っていただくと、ちょっと諦めたいなとか無理かもしれないなって思った時にも、よしやるぞって気持ちを切り替えられるんじゃないかなと思うので、ぜひ、その辺を意識してみてください。今日は、目標を達成したいけど諦めちゃうとか、すぐなんか他のことに意識を目移りさせちゃうとか、そういう人向けにちょっと撮ってみました。ちょっと熱がこもっていつもよりも長く話が長くなってしまったんですけれども、今日はこの辺で終わりにしてまた撮っていきたいと思います。今日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。